え、シンさんとかどうなんですか、海外とか行ったことあるんですか。
初めての海外旅行は家族旅行でシンガポールに行ったのが初めてなんですよね。でやっぱりじゃあ日本でやっぱりその経験できなかったことっていうのは、まあ、シンガポールってまあ、マレー半島の一番先端で本当に、まあ、小さいところで、もうすぐ行ったらマレーシアなんですよね。で、そのシンガポールとマレーシアの行き来っていうのが多くて、まあ、実際その旅行中に、そのシンガポールからあのマレーシアに入るのに、僕らバスで入ったんですよね。で普段我々がその日本から海外に行こうと思ったら、もうやっぱり飛行機乗るか、まあ、船乗るしかないじゃないですか。ね、入国審査も、まあ、空港か港かじゃないですけど、やっぱりそうじゃなくて、やっぱりそのシンガポールからマレーシア、マレーシアからシンガポールに行き来するときって、その陸上で、そのバスで、やっぱりその出入国のああいう審査っていう、をしている、審査をするところとか、やっぱりその地続きの国境っていうのが、やっぱりそれを見ることができたっていうのは、これはやっぱり海外じゃないと経験できなかった
な。ああ、なるほどね。
そこがやっぱり一番のやっぱ大きな、今でもやっぱりその時の国境を越えるっていうのはこういうことなのかっていう。なんかそういった、そういうのはすごい貴重だったなって今でも思ってますよ。
確かに。そういう、確かにね、そういう概念自体が日本にないとかね。
ないからね。
なるほどね。いや、いろんな経験してますね、皆さん。
いやいやいや。
そうですね。普通に暮らしてて国境を越えるなんていう、なかなかないですもんね。
ないですよね。
日常生活。
陸路で越えるっていうのは。
島国ですから、日本は。
確かにね。やっぱり海に囲まれてるからね。
だから、空からしか越え、空あるいは海の上からしか。
そうやね。うん、
確かに、うん。もう県境しか越えたことないんで、よく。
まあね。
なるほどな。
まあ、飛行機の9時間、10時間の飛行機は、はい、やっぱ、辛いものがありました
ね。エコノミー症候群、私にありましたからね、一回。
あ、そうなんですか。あ、結構危ないですよね。
どうなるんですか、やっぱ、その初期症状とか、どんな状態なんですか。
いや、なんか、立てなかった。
あら。
しびれる感じですか、足。
というか、なんか、固定されたような感じ。
もう足にも、足の方にだから、血液が溜まってしまってて、多分要は。
そうなんですよ。
そういうのを、やっぱり防ごうと思ったら、割とそういった、ちょっと足を動かしたりとか、ちょっとやっぱり立ったり、動いたりした方がいいんですかね。
ですね。
トイレに行きたくなくても、立ちなさいってありました。何の、その要は、ないけども、例えば、立つ、それが動作がいいからっていうこと。
なるほどね。ああ、やっぱ座りっぱなしが良くないと。
立った瞬間に、乱気流発生してたから、立てなくな
る。ああ、
辛いっすね。
それは辛いね。
そのおかげで日本に帰ってきた瞬間、最初なかなか席立てなかったんで。
辛いでした、それも。
で、成田空港にとりあえず到着したはいいですけど、それからしばらく空港のベンチで休んでた状態だったんで。
いやー、そんな長時間飛行機乗ったことないんで全然わかんないですけど、まあそれは辛いっすよね。9時間。まあ場所によってはもっと遠いとこもあるけど。
場所によっては、例えば北欧とか行くとき、直でも行けるかもしれないですけど、パリ乗り換えとかもあるから。
はいはい。
なんか、それだったら空港のなんか待ち時間っていうのせい辛いような気がしてきて、そういうの。
ましてや日本語しか喋れない状態の待ち時間って結構辛いかも。
乗り換えって一番なんかそのなんか何もできないですよ、なんか乗り換え。
逆に待ち時間楽しいですけどね。免税って。
そう、多分楽しめる人は楽しめそうなんです。初めて行ったところです、多分そういうところだと、やっぱその楽しみ方がわからないというか、
不安っていうか。
はい。
逆にね、海外行くと、結構トランジットで、ね、さっきユーマさんが言ったようにパリ経由だったりとか、結構いろんなところ寄ったりしますけど、どんなところから飛行機が来てるんだろうみたいな感じで、結構そういうので、面白かったりしますけどね。
ああ、そういう楽しみ方あるんですね。
なるほ
なる
ど。
ほど。
海外でも行ってみたい場所があるとしたら逆に俺、スイス行きたいんですよね。
お
なんかそういう、
ー。はいはい。
男ながらもアルプスの少女ハイジ、実は好きだったんですよ。
ああ なるほど、なるほど。
それはアルプス的な場所ちょっと行ってみたいなっていう。
でもスイスは確かに、
マッ
鉄
ターホルンと
で
か。
きるし、一人旅もできるし、ただし物価が高いですよ。
そうでしょうね。ジュネーブとか。
あ、そうなんですか。
高い。
あと、場所によっては、フランス語だったり、イタリア語だったり、ドイツ語だったり。まあ、英語は一応飛びますけれど。
あ、喋る言葉が違うんですね。
それぞれ国境があるんで。
地域、あ、じゃあ、要は、隣接してる国
まあ、
によってって
こんな感じです。
もう一個行きたいのは、フランスのシャンパーニュ地方。
あ、シャンパン
シ
の。
ャンパン。
ワインの。
シャンパーニュ地方。
あ
本格的なワインとか飲みたい。
だったらスイ
あ。あ、で
スの
も。
ラボー地区がありますよ。
あ、そうなんですね。スイスも実は行ったことない人なんで。
あれ、トスカーナもなんか、ワイン好きな、有名なとこじゃないですか。トスカーナ地方と。
イタリアでしたっけ？イ
は
タリ
い。
アやね。
だから、誠さんもワイン好きなイメージ俺あるんで。
はい、好きです。だからその名前聞いたらわかりますけど、行ったことはないです。でもシャンパーニュとかはね、さすがに有名すぎるんでね、
有名すぎ
一
るけ
回行って
ど。
もいいなと思うんですけど。
行ったら深みが増しますよ。これ僕、現地で買ってきたんだって飲んでる姿を写真に写し替えて。
プラス、ロックフォード地方に行ってみて、ブルーチーズも 食べるっていうのはどうですか？ワインと一緒に。
ユースケさん、フランス行ったことあります？
ずいぶん昔に家族旅行で行ったことありますけどね。
なんかそういうワインの、なんかその有名な産地とかってあります？
ボルドーとかじゃないかな、フランスだったら。
なんかボルドーとかって、その観光客用の、そういうレストランとか結構あるんですか？
あると思いますよ。ちょっと僕も昔にしか行ってないからわかんないですけど。
フなん
ラン
かそうい
ス。
う噂を聞いたんで。
ここは、
フランス。
後で、まあ、あとメルシャンワインだってフランスですもんね。
フランス。
あと、ボジョレ・ヌーボーなんてまさしくフランスでしょ。
そうです。
あげればいろいろありますよね。
そうですね。
シャンパーニュラ、ブルゴーニュ、ボ
フ
ル
ランスは
あ、
最
ブ
強
ル
です
ゴー
ね。
ニュ、ブ
ブル
ル
ゴー
ゴー
ニュ
ニュ、
ね。誠さん、フランス行った方がいいね、もうワインのために。
ワイン、だってワイン産地だけでね、めちゃめちゃありますからね。
あとワインだったら、チリ産ワインもあるし、スピードとかもあるし、いろいろありますよ、ワインは。まあ僕はアルコールそんな飲めないんであれですけど。
まあ確かにね、現地で飲んだらまた違うんでしょうね。
違うと思う。多分現地で飲むのやつが多分。
スイスはワインあるんですけど、なかなかね、国外に出回らない、日本に出回らないんで、逆にすぎるのかも。
逆に難しいんですね。
国内だけで消費してる感じなんですよ。
まあそうですね。
フラン
まあ、
ス。
だから、貴重なんで、僕トランクに2、3本ぐらい記念に持って帰っていくことがありますけどね。
おお。
うちの親が、韓流に、うちの母親が韓流にはまり始めたとき、無理やり韓国に連れて行かされたことはありましたけど、
無理やりなんですね。
無理やりなんや。
いや、僕、冬ソナとか、チャングもあんまり興味なかったんですよ、実を言うと。韓流好きな方、非常に申し訳ございません。本当に申し訳ございません。ですが、当時私は、どちらかといえば、食の方のイメージだったので、韓国は。どうしても市場の方に行きたかった人っていうのがあったので。
食ってあと美容系のイメージも俺強いです、なんか。
ああ、そうですよね。ほんと、石鍋のなんかそういう、石焼きビビンバとかは日本で食べれるんですけど、なんかチゲみたいなやつとか、市場の中のなんかグルメを回りたかったっていうのと、あと、マッコリ飲みたかったっていう方だったんですけど、 うちの親はもうほんとチャングムとヨンサ、冬ソナのところ っていう
有名なスポット巡りを
そうです。
当時流行りましたもんね。
そ
でも、冬ソナでわざわざ韓国行くよりも新大久保行った方が早いような気がするけど。
いや、まあ、俺は無理やりとはいえ、冬ソナも、チャングムも見てなかったので、スポットと言われても分かってなかったんです。だって、アニョハセヨとカムサハムニダしか言えなかった人なんで。
そんなもんですよ。昔ラジオで楽しい勉強を激しにだ言うけど、そんなこと言われてもみたいな。
でも、食自体は韓国で、食自体はあんまり苦じゃないですね。食べてみても、ほら。やっぱり、焼肉とかその辺とか考えたら、日本でもある程度馴染みある食べ物
そうで
が
す
多い
よ
か
ね。
ら。
まあ、冷麺もそうやしね。
ハワイとか行った時、最初肉とか出てきたんですけど、ロコモコとか、スプーンが通らないぐらい硬かったんですよ。ハワイのお肉硬いんで、なかなか噛み切れないっていうのもあったんですよ。
アメリカ全般の要は、
硬い肉。
というなんか量みたいなスピーチがあるので、これ誰食うのみたいな。
意外と食文化が、いざグルメ旅をしたと思っても食文化がやっぱ違うっていうのもあるから、っていうのはありますね。
本当アメリカのスーパー行けば、どの袋も大きいんですよね。で、どのペットボトルも大きいんですよ。
コストコが可
コス
愛いん
ト
です
コや
か？
な。
コストコが可愛く見えてくるとか。
標準サイズが違うんですね。
どんなお菓子食べても甘いんです。
甘さも違うんだ。
砂糖の量。
だってコーラだって多分日本のコーラを持って飲むと全然違うんですよ。やっぱちょっと炭酸がちょっと抜けてる、ちょっと甘めのコーラみたいな感じで。
あ、そうなんすか。炭酸も抜けちゃってんすか。
あんな、そう、本当に強炭酸確かではなかったはずです、コーラ。
どっちかといったら微炭酸に近いもので甘さが逆に強
甘さ
い。
が倍以上。
ああ、そうなんですね。
ダイエット中の俺にはちょっとアメリカ向かないかも。
アメリカは、ちょっとよほどの健康意識しない、多分、本当に。
なんか結構太って帰ってきたりとか普通にありますもんね。はい、皆さんということでそろそろお時間の方が、終了になってまいりましたので、皆さん、散々行きたい旅行先について、たくさん語っていただいた回ということで、マッチモアではいつも、このような雑談を 日々、行っておるところでございますけど、リスナーの皆さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。